それでは次に参りますけれども、次は東芝情報機器アワーということで、お忙しい中、TI の影山社長にお越しいただいております。ご挨拶と TI の現況等についてですね、お話しいただければというふうに思います。時間は20分ぐらいございますので、どうぞごゆっくりお願いしたいと思います。それでは影山社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これで私もですね、ここでお話しするのは5回目になりましてですね、何回やっても緊張するなって今思ってるんですけど、9回はですね、東芝情報機器の概況をご説明するとともにですね、先ほど高野会長からもお話ございましたけれど、かけては取れない、東芝不適切会計について若干ご説明をさせていただきたいというふうに思いますので、まず東芝不適切会計の方からご説明させていただきますけど、いろんな報道が今も続いてまして、皆様 OB の方にもですね、大変ご心配をかけているというふうに思っております。誠に現役としましてですね、申し訳ないというふうに思っております。ここに書いてありますのは第三者委員会が指摘した事項と、それから税引き前利益損益の可燃と決算修正額なんですけれど、表が小さくて見づらいと思います。上の赤字で書いてありますけど、まず会計問題につきましては、直接的間接的含めて15項目の事項を多いということ、それから決算修正額は2008年から14年の第3四半期までで、なんと2248億という修正をしたということでございます。で特にその第三者委員会から指摘されていました内容でございますけれど、これが皆様方の左側の出荷の表に書いてありますけれど、K トップの関与を含めた組織的な関与が認められたということと、 K トップにおける見かけ上の当期利益の下げ、それから当期利益至上主義、目標達成のプレッシャー、それから上司の意向に逆らうことのできない企業風土、経営者における適切な会計処理に向けての意識、または知識欠如、投資家における会計処理基準そのものが危機があるということと、不適切な会計処理が外部から発見しにくい巧妙な形で行われているという指摘を受けました。なのでこれは直接的な原因なんですけど、間接的にはもう完全にですね、内部統制が機能していないという非常に厳しい指摘を受けております。それから業績評価がやっぱり最近は実績に応じて変わります。ここもこの本州になったのではないか。それから人事ローテーションというのは、特に東芝グループなんですけど、経理総務に入られると一生経理総務という方が多いです。グループ会社の組です。ここの問題はがあるのではないかということと、内部通報制度が東芝情報もありますし、東芝グループにもございますが、なかなか活用されていないというのではないか、これは問題があるのではないかといったようなことも指摘をされたということでございます。それと大変お恥ずかしい話なんですけれど、パソコンビジネスが非常に今回大きな問題を起こすということでございまして、これを簡単に申し上げますと、2つ指摘をされましたということでございまして、部品取引、これ新聞にも書かれてますけど、部品取引等による会計処理が間違っている。要は ODM って書いてあるんです。製造委託をしている会社ですね。製造委託をしている会社に対して、そこで作るパソコンの部品を、これ東芝を買ってその会社に売ります。一旦売ります。で、できた完成品を買うわけですね。その時に高くたくさん売ればその月の利益になるんですね。その会計処理があまりに、ずさんであるという非常に厳しい指摘を受けたという。それともう一つはやってはならないことですけど、経費計上における会計処理において、本来当月払わなければいけないような経費を来月とか来期とかにキャリーオーバーというんですけど払わないで来期に持ってたといったようなことが見受けられたということで、左側の部品取引、下に書いてありますけど、ここで595億の修正、それからキャリーオーバー等々で30億という非常に情けない、本当に申し訳ないというお話なんですけれど、 PC 事業で指摘を受けてこれを是正しているところでございます。で、今回の不適切会計について、今回新たに社長、東芝本社の社長になりました室町社長からもいろいろなメッセージが飛んできていますけれど、ご存知の通り、まだこれ終わってません。東芝は特設注意市場銘柄でですね、に置かれています株式がですね、でこれからまた行政処分も始まりますということでございます。 で、今後の東芝についてどうしていくかという、まあ、一つの方向が出されたのがこちらでございまして、まあ、関連度修正、先ほど申し上げたとおり、2248億円やりましたけど、営業キャッシュフローはほとんど修正がないということで、やっぱりキャッシュは嘘はつかないということで、これから東芝グループはキャッシュフローを重視でやっていくぞという方針が一つ出されています。それと喫緊の課題だということで、赤字で3つ書いてございますけど、まずは再発防止策の実効性を持った定着ということで、これは特設注意市場銘柄はですね、来年の9月までですね、1年間の間にこういうふうに東芝を直しましたという報告を出して認められて初めてここから抜ける。抜けなかったら何が起きるかというと、上場廃止です。という非常に危機的状況に今なっているということでございまして、特に内部統制を含めたところの改善をきちんと出すということですね。報告だけでなくて、会社がきちんとそれを体制を作って守るということが非常に大事でございます。ここをまずやるんだということ。それから2点目が、これ皆様方にもご心配かけておると思うんですけど、課題事業の改革、成長事業の種まき。この右側に示しているのは、2015年度の第一四半期のセグメント別の東芝の決算内容です。で、黄色になっているのがライフスタイルと書いてありますけど、ここにパソコンとテレビと家電事業があります。我々ですね。ここがなんと第一四半期で大きなマイナスを出してしまう。損です。だから課題事業の中に当然土俵に乗っているということで、新聞市場で3つ書かれて、いつもよく書かれていると思います。ですからここの改革、それから成長に向けた種まきを早急にしなければいけないということが2点であります。それと行政処分等々への適切、丁寧、迅速な対応をやるということを喫緊の課題だということで3つ今挙げられている。いったような状況で、東芝今グループ全体でですね、特に内部統制を含めた新しい組織もできましたし、新しいルール、グループ会社も含めてですね、全部になります。これをなんとかやりきって9月の報告を出して、なんとかこの特設市場銘柄から抜けたいというところが、まず最初のターゲットなのかなというふうに思っております。で、今東芝グループの話をしましたが、実はこれに絡んで当社東芝情報機器もですね、監査を受けております。これはですね、東芝情報機器において過去より継続して不適切会計処理が行われているという疑義が発生いたしました。で、不適切会計の事実や発生原因等々について、東芝経営監査部から特別監査を受けております。先ほど申し上げた東芝グループの2000数百億の中には、当然、我々の会社も絡んでいる数字って当然入っています。当然、100% 子会社ですから、PC 取引の中に我々は当然絡んでいます。それ以外に、特別監査を受けた。我々の処理、さまざまな会計処理の問題でですね、PC における、経費処理における事項で、まず監査対象ということで、2009年のから15年の7月までの取引について、まあ、約1週間今日ですけれど、8月19日に特別監査が始まるということで、まあ、監査対象事項のデータの精査検証ですとか、関係者のヒアリング、そして PC データフォレンジングというのは、昨今はですね、机で自分に使っているパソコン全部持っていかれます。データを例えば消したとしても全部生き返らせることができる。で、私のパソコンと役員のパソコンを持ってかれました。で、過去においてどんなデータ、どんなメールのやり取りをしているかというのを全部洗うということです。これをやられまして、まあ、さまざまなですね、ご指摘がありました。確かに営業上、うっかりしたミスも当然ありますし、さまざまなことがありましてですね、特に一番下に書いてありますけど、ディストリビューターさんですね、反社さんを通じての対策費の計上の仕方、等々について指摘を受けまして、今全社を挙げて、ルールを作り直したり徹底に向けてですね、社員全員にですね、意識をさせて再発防止に今取り組んでいるというのが今の現状でございます。よってですね、私ども含めてですね、東芝グループ全員で、まあ、さまざまな問題を解決して、内部統制も含めてですね、しっかりやっていくということに向けて今取り組んでいるところだということを一応ご承知をいただきたいと思いまして、はい、ご説明をさせていただきました。はい、というのが以上、簡単に4枚目のですけど、東芝不適切会計についての、まあ、および PI の絡んでいるところについてご説明をさせていただいたというところでございます。はい、続きまして東芝情報機器について、若干ご説明をさせていただきたいと思います。新たな組織ということで役員体制が変わっておりまして、 赤字が変わったところでございますけれど、小杉実さんがですね、今回新たな組織ということで戦略マーケティング統括というところを作りまして、そこの長とそれから常務取締役に就任されたということでございまして、これで馬場常務と合わせて2人の常務の体制という形になります。で、小杉さんが通常やっていた PC、 今までやってた PC 事業については今度馬場常務があそこを見るというところでございます。それからこの中で言いますと、冠城さんが開発営業という新しい商品を作る組織を作ってるんですけど、去年からですね、そこの第1、第3を兼務されるというところで、赤字になっています。それから中部ですけれど、菅井さん、首都圏に来た菅井さんが今回中部支社長ということで取締役に就任されました。それから第2営業本部、特に直販をやっているところですけど、ここに石川さんが本部長なんですけど、取締役に就任されたということでございます。それともう一人、関西部で大谷さんが非常勤でございます、関西部に就任されたというところが大きく変わった点でございます。で、組織につきましては、こう書いてあるんですけれど、戦略マーケティング統括という紫のところが新しく加わりました。これは何だというのは次のページでご説明をさせていただきます、ね。それから支店長関係で言いますと、皆様向かって右側が支店ですけれど、変わった方で言うと、さっき申し上げました中部が菅井さんになった、関西が中部にいた越智さんが関西社長、それから東北が松本さん、新潟支店長だった松本さんで、新潟に新たに首都圏から房さんが支店長に就任で、東北の支店長だった瀬尾さんが今回神奈川の支店長という形で変わっております。はい。で、戦略マーケティング統括なんですけど、これちょっとご説明しておきたかったんですけど、実はですね、東芝情報機器の立ち位置も随分変わってきていまして、今上の階に PCS 社本体が全員入ってますけれど、もうほとんどの B2B ビジネスについては TI で完結してやってくれという形になりつつあります。ですからもう一反社じゃないと、現行だということですね。で、当初 PCS 国庁でやっていた業務の解消と効率化に向けて B2B 事業に関わる業務組織を TI に一本化しますということで、特にですね、商品周りも全ても TI で作って売るということ、商品企画からもやってください、コストもやってくださいという形になりつつあります、ということで、非常に重要なポジションだということでございまして、商品作りからもう販売の方法までプロモーションまで含めて、ここが決めているということです。まだ今はそれでも相談しながらやってますけど、ゆくゆくはもう一本立ちしているということですね。 B2B ビジネスについて、それと同時に昨今ですね、マーケティングの一つの手法として、2番目の組織機能概要の3番目に書いてありますけど、デジタルマーケティングというのがですね、非常に発達してきています。ここの全社のデジタルマーケティングの立案と推進をやっていくというのが、ここの大きな2つ目のミッションになっているということでございまして、もう昨今はウェブで販売もありますし、商品を伝えるのももう全てデジタルを通じてということで非常に増えています。そこを強化していくということでございます。はい。で、ビジネスフォーメーションもそういう意味では、東芝一番、すみません、下から行くんですけど、パーソナル&クライアントソリューション社があって、その上に戦略マーケティング統括で、その中に営業企画も入ってます、マーケティング本部も入ってます。そこが全社を、まとめて見ていくということでございます。その他のところについては基本的に、変わりはございません。で、拠点につきましても、このような形になっておりまして、12支社店、それから31のサポートセンターでございます。で、1個だけ沖縄って書いてあるんですけど、沖縄駐在を始めました。まだ1名なんですけど、これは家電の反社さんの中に間借りしてですね、沖縄投資の中に間借りして、言ってるんですけど、なんでかというと、沖縄県今実は文教学校系を今非常に市場も大きくなってますし、我々も非常に重要な市場だということで文教市場に注目している。沖縄県は唯一学生が増えてる。で、よく新聞で出ますよね、各県別の人員構成比だとか人数だとか。沖縄県っていうのはですね、非常に年齢構成が日本の中で珍しく低いんですよ。若い人が多いで、流入もそれから自然増も増えてるのは唯一沖縄県です。流入っていうのは他県からそこで住んでる、それと生まれてくる人。沖縄県ってすっごくだから若くて、これから文教市場非常に注目される県だということで、改めて沖縄攻めていこうということで沖縄に駐在を始めたということでございます。はい、はい。それで、引き続きまして業績ですね。これはちょっとですね、ま ず14年の年度、14年の実績ですけれども、売上高で978億4200万ということで、1000億をですね、若干切ってしまいまして、13年は1000億いったんですけど、まあ、やっぱり非常に Windows XP の特需が13年あったということなんですけど、残念ながら予算もですね、8億8700万届かずという形ではございましたけれど、まあ、非常に大きな数字を残せたのかなということでございます。連結損益って下から2番目の四角にありますけど、これが一番重要でございまして、投資を連結していくら TI として稼いだかが、これは19億9600万円ということで、非常に大きな利益を上げることができたということでございます。それと、販売台数ですけど、一番下の四角の一番下に書いてありますけど、937.5KP でございまして、まあ、予算には届かずも、非常に大きな数字を残すことができたかなということでございます。だから93万7千台ということですね。はい、でこれが14年でございました。で15年上期がですね、非常に苦戦をしまして、417億5800万ということでございまして、予算も届かず削対も減少ということでございまして、なおかつ連結損益が上期ではございますけれど赤字に転落してしまって、これはいろんな要素があるんですけれど、販売も非常に市場も低迷している、それからご存知の通り為替が円安に触れていることによってコストが非常に上がっています。ですから非常に今利益を取りづらい状況になっているということの中で、まあ、販売も振るわず利益も振るわずという結果になってしまった。これを、まあ15B 今下期ですね、ここで絶対取り返すと、黒字にするということで、今全社員がですね、必死になって営業活動をしているということでございます。逆風もございます。当然先ほどの会計問題もあります。逆風もありますけれど、とにかく前線は前を向こうということで、前を向いて、お客様に、真摯な態度で、行っていくということを全社が今言っているという状況でございますし、もう東芝グループまだまだ元気ですよということを見せるためにもですね、まあ、毎年やっておりますけれど、信州フォーラムということで1月12日、ホテルグランパシフィックで、今回はですね、脳科学者の茂木さんを お呼びして、まあ、お客様をここにお連れしてですね、我々の基本施策ですとか、東芝グループの状況ですとかをお話ししながら信州フォーラムをやりますということと、こんな状況だからということで東芝本体もですね、グループを挙げて、東芝フォーラム2016というのをやります。これ2月の3日、4日から5日ですね、東京ミッドタウンで、もうとにかく東芝グループの技術力ですとか、商品力、製品力、とにかく PR をしようじゃないかということで、打って出ようということで、まあ、まだまだ、まだまだとか、東芝は本当に元気ですよという姿も、お客様に対して PR していこうということで、このような行事もやってまいります。非常に厳しい状況の中ではございますけれど、東芝情報機器もですね、先ほど申し上げたように上期のマイナスを絶対取り返すということで、前を向いてやってますので、引き続き皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。まあ、大変厳しい状況の中、着実に前に進もうということで、影山社長の力強い